今月より始まりました TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。この番組はイエガーマイスターのサポートでお送りします。イエガーマイスターは世界中でセーブザナイトというイニシアチブを掲げ、ナイトカルチャーをアーティストと共に盛り上げるキャンペーンを指導中です。ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています。第1回目は解体新書よりロミーマッツがホストを務めます。
今回は僕ロミーマッツが担当いたします。では今日はゲストにこのお二方に来ていただいてます。自己紹介をお願いします。
こんにちは、サウンドアーティストのサスキアです。
こんにちは、プロデューサーのアルビノサウンドです
よ。サスキアとアルビノサウンドに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
2人は、僕が解体新書ってパーティーを、約もう5年ぐらいやっているんですけど、その新しいプロジェクトとして、6月に KTSNS というレーベルをローンチしまして、サスキアはその第一弾リリースアーティストで、アルビノサウンドは、これからリリースする予定でもあるんですが、レーベルの、コアメンバーとして今回はエンジニアとして携わってくれていたりとか、まあ2人とも過去の解体新書パーティーにも出演、ライブセットで出演していただいたりとか、長いお付き合いというか、
そうですね、
プライベートでも
よく遊んだり
とかねっていう感じなんですけど、今回はもうレーベルローンチして7月の1日にさきちゃんのサスキアの EP をリリースしたっていうことで、まあなんかそのお話をざっくりとしていけたらなっていう感じで2人を呼んだんですけども、
はい、
そもそもレーベルね、その立ち上げるきっかけになったのがアルビノサウンドの話だったんですよね、これって。で、去年かな、
去年の2月ぐらいじゃないか。
そうだね、ちょうど大阪行った時か。
大阪行った時と、あれパイオニアの撮影してた時かな、多分V10 の撮影で合間で話してた時に、なんかレーベルやりたいねって話をしてて、で DJ ツールとその BPM を決めて EP を作るっていうアイデアが多分出たんじゃないか。その時に
一番最初だから解体新書の3周年かのツアーで大阪があった時に、アルビノサウンドと僕が大阪のクラブストンプっていうところでプレイした次の日とかにね、なんかレーベルやらへんのみたいな感じでアルビノサウンドから言われて、はあ、そんな提案な今までなかったから、なんかそういうのもあんのかってちょっと思ったっていう感じ、うん、でもそっからだから1年ぐらい、まあその後すぐねコロナになって、
そうだね、
コロナ禍が来て、うん、で準備を始めたっていう感じで、
うん、
ね、なんかまさか自分もそういう本当にでもこうなるとは、いざ動いてみてここまでたどり着くとは思わなかったし、なんてさきちゃんにしたんだっけなっていうのもなんかすげえうろ覚えなんだけど、でも多分まあまあ2人には一番最初にはね伝えてると思うから、
うん、
結構だから解体新書のなんか新しい、まあ、2人はもうかなり、まあ、準レギュラーと言っても過言ではないぐらい携わってくれてるからだからそこでまあ2人にこう新しい活動をお話しするのは自然なことだではあったんだけど、これまで、
う
ん、
ありがとうございます
よそよそしいなどうなってさきちゃんがリリースするになったのかっていうのがなんかあんま俺も覚えてないけど、今
去年の話とかなんかもう基本的に記憶がなくて、
でもさきちゃん自身はじゃあいつから逆に制作始めてたの？
でも一番最初にレベルの話聞いたのがいつだろうね、春ぐらい。
そうだね、春ぐらいだね、うん、多分だからパーティーができないってなってぐらいだと思うから、
そうかもそうかも。で夏には結構作り始めてて。
そうだよね、だってトラックの日付がさ08とかあったし、
そうだ
0408とかじゃなかった。でもあれ
いや04もあった。
4月に作ってるわじゃん、
ね、うん、はい、だ割とすぐ動いてたんだわ。
そうだ、
お待たせしました
ようやくおめでとうございます。
いや、すいません、ダラダラして。
いやいや
時間かかるからレーベル立ち上げ、
ね、いやいや、そうだね。
そうだから今回その解体新書のレーベル KTSNS のコンセプトとしては DJ ツールっていうのが、まあ、まずあるんですけど、まあ、それもいわゆるそのなんだ、四つ打ちとか、なんかあるビートパターンのループとかではなくて、なんかもうちょっとこう、エッジで、こうちょっと、講義的に、その、DJ ツールかどうか危ういものを DJ ツールですってドヤ顔してやっていくっていうところで、うん、まああとは、まあファーストシリーズっていうふうにしてやってるのは、BPM、一個の BPM で全曲、その EP、3曲4曲5曲作ってもらって、でそのなんかこう数字とその体感的な速度感の違いみたいなものを、楽しもうっていうシリーズなんだけどね。さきちゃんは170で、そこはこっちがオーダーしてるっていうよりかは、なんかアーティストの人に何でいくみたいな感じで聞いて、多分さきちゃんが170って決めたんだと思うんだけど、そうだね、
なんかもう2年前ぐらいからライブセットがだいたい100ぐらいと170のパートのライブセットをめっちゃ作ってて、来てたんだよね、170が永遠に
波が来てた
の。そうそうそうそう。でもなんかいろんな DJ、 海外の DJ とかのミックス聞いててもなんか結構そのオールジャンル流す人たちのパートの中、絶対にその170ゾーンっていうのが入ってくる DJ 結構いて、
うんうんうん、で急に展開がね、そうそうそう、速くなったりとかね。
でそれをなんか聞いてる、ミックス聞いてる自分もそのパートがめっちゃ心地よくて、
うんうんうん、
スーパーハマってたっていうのは多分あった、
うんうん、今は
今
まだ続いてる、大丈夫
超どうだろう。あ、でもやっぱいいなって思ういいなって思います
でもさ、なんていうの、その多分さきちゃんが聞いてるさ170とかさ、まあその170のその面白いところは 85bpm でも取れるっていう、その
また125だね、
うん、そうだね、
うん、
そこの面白さが出てくる数字だと思うんだけど、うん、でも結構その海外のアーティストのやつとかって、まあ、シンプルに速いみたいな、
うん、
その150とかさ160、170ってなってくるの結構普通っちゃ普通じゃん、
うん、
最近そのまあ我々が好きな、
うん、
そのブリストルのさタイムダンスだったりとか、うん、でも別にそのさあれって結構なんかそのもうちょっとトライバルっていうかさ、うん、なんかもうちょっとフューチャリスティックな感じっていうか、う
ん、結構パラレルワールド感が出てくる、なんか、
うん、
そのストーリーでミックス聞いててなんかほわーみたいな、
うん、結構だから高揚感あるとこだよね、
う
ん、
そういう感じで使ってるよね。
だからそこで言うとさ、ほらなんかそのさきちゃんの今回の5曲って結構もうちょっとなんかこう地に足ついてるっていうか、
うん、
まあそうかもね。そのいわゆるツールみたいに一定じゃないからね、ずっとなんか動いてる
し、確かに
ミックスするの大変やん、ね、めちゃ細かいじゃん。
パラデータやばかったですもん ね、量が
70トラとか
そうそうそう、まあこうトラックの説明をした方がいいのかもしれないけど、その1曲を作るのにその音のパーツをワントラックとして、
そうだね、例えばキックで1トラック、まあ、ベースで1トラックだとしたら細かいパーツを含めて全部で70トラックが1つのプロジェクトに収まってて、
そうそうそう、1曲の中にその70個のパーツがあるっていう感じでね
どんだけ気が散ってんだよっていう感じ
でそれをだからそのさきちゃんが作ったやつをアルビノサウンドが、音のバランス感を調整していくみたいな作業をしてたんだけども、まあ、量がねあると
大変、なかなかね細かいんで、ちょっと直してちょっといじってっていうのをずっと永遠繰り返しながらいややっぱちょっとここ出しすぎたなみたいな。でやっぱねそのマスタリングされる前提でミックスするから、うん、まあ、出すぎるところちょっとカットしたりとかで、それをこう一つにまとめた時にねちゃんと綺麗になるようにとか、うん、まあ、もちろんそのさきちゃんとコミュニケーションを取りながら進めてったけど、 だいぶねいい仕上がりになったんじゃないでしょうか。いやもう
本当にありがとうございました。
こちらこそいい経験になりましたね。
いやなんか感覚的になんか森の中であの木めっちゃいいなみたいな、うん、でその木切り落として、うん、なんとなくこういう形の椅子作ろうみたいな、うん、で細かいところはアルミノさんに投げるみたいな、うんうん、なんかそういう感覚だったんですね。
確かにその最後の磨き上げ
そうそうなんか
とかね、
そう
ニス塗りみたいな、
ちょっとここの角をちょっと角をカクカクしてね丸いやんみたいなところを角つけてもらうとか、
そう逆に角つきすぎるとこうちょっとここあの怪我するからちょっと削りましょうみたいな、そうそうそう割とそうだよね、彫刻っぽい、
うん、
感覚だった、ミックスしてても結構珍しくて、
うんうんうんうん、
普通クラブトラック作る人ってもう例えばちゃんとなるようにキックはキックパートで作るけど、さきちゃんの楽曲構成自体がちょっとそのオブジェクト感が強いというか、立体彫刻みたいな作品の作り方をしてるから、それ最初デモもらった時にあこの感じなら俺多分合うわと思ってやるって決めたんだけど、
うん、そうだったんだ、
うん、割とだから自分の作り方も似てるから、
うん、
楽曲構成自体が、まあ、そのリズム、うん、ビート上物っていう感じじゃなくて結構入り組んで全部で一つのストーリーとして楽曲が展開していくっていう構成、うん、それはすごい面白いなと思
って、まあ梅ちゃんというかアルビのサウンドをずっとそういう音作りをさ研究してたじゃん、ミキシングにおいて。
そうだね、うん、いわゆるそのエンジニアのミックスっていうよりかはアーティストよりだけどちゃんとこうファンクショナルというか、
うんうんうん、
鳴らした時に鳴るようにっていうのは自分でずっと研究して、
うん
まあ、今もまだ全然勉強中だけど、うん、でもそこにこうバチッとはまるいいお題が来たなって感じ
そうでもマスタリングはゴンノさんがにお願いさせていただいたんだけど、ね、すごいミックスもすごいって言ってたし、そもそもサスキアちゃんの曲すげえかっこいいみたいな
今野さんありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます
今後ともお願いします、
お願いします
でもなんか今野さんもだから普段その自分が作る曲じゃないかったりとか、
うんうんうん、
そういうジャンルが全然違ったりするから、なんかそこもテンション上がってた、すごいなんかこういうのやってみたかったんだよね、うん、みたいな
そうだった
でそのほら我々がリファレンスとしてるようなさ、うん、音を聞いてはいるから、
うんうん、
その使わないは置いといても、作る作らないは置いといても、でも聞いてはいるから、こういうやつのマスタリングやってみたかったんだよねと言ってたから、
すごい嬉しいです、
ね、それはすごい良かったしね、なんか何パターンもいただいたしさ、
うん
そ
う
ね、
いや本当にありがたかったです。
すごいなんかこう親身に考えてくれて、
うん
ね、そうだから今回5曲収録されてて、1曲最後の曲はそのあれは何曲目だ、
4曲目のラストのアンビエントパートを、
そうだね、
そのままちょっと足したみたいな、
うんうんうんうん、それはでも結構なんか結構直前のアイディアだったよね。
うん。そうだね。
俺が言ったんだけど。
そうだね。
アンビエントカットしちゃおうよ、みたいな。
うんうんうん。
そうだね。
だからそれ以外ってその5曲目以外の4曲っていうのは、どういうイメージ、まあ、そのまず EP 全体のさ、イメージとしてさ、こうタイトル付けのところからさ、こう、
いやでもタイトル決めるの本当に苦しくて、
うん、まあずっと数字できてたもんね。
そうそもそも作ってる段階でなんかその EP のストーリー性とか全く考えずに個別で曲作ってて、
うんうんうん、
単純に170っていうこのボックスの中でじゃあ何しようみたいな感覚だったんですよね、
うん、
でまあでもその170ってでキーワード決まってるから、まあテンションとか変えたいなとは思ってたけど、なんかそこにストーリーとかを持たせるっていうのは一切考えてなくて曲が出来上がって、でまあ実際にリリース日が決まったらタイトル考えようかなみたいなテンションだったんですけど、でもなんとなくその去年作っててなんか自粛期間中にめっちゃ筋トレを始めて、
うん、
なんかそう で筋トレを始めたんですけど、なんかそもそもなんかダンスミュージックみたいなくくりのものを作ってるのも、なんかその音楽と体が連動する感じがすごい自分的になんか音楽の存在意義としてヒットしてて、でもなんかでもその考えの流れからなんかもっと体ちょっと鍛えようかみたいな感じになったのと思う。で、
うんうんうんうん、
実際に筋トレとかしてなんか他の DJ の人のミックスとか聞いてて、なんかその DJ の生み出すストーリーとかフローとかでなんか体が自然に動く感じもあるし、体よりもこう気持ちが持ってかれるフローもあるじゃない、
うんうんうんうん、
クラブの音楽、まあクラブに限らずだと思うけど、
まあいわゆるエモいみたいな話
だよね。そうそうとか、うん、なんかこういうなんか体がいろんな方面に引っ張れる感じを出したいなってなった時に、その170っていうのがすごい良かったんですよ。っていうのもなんか軽い音で上の方で早くビート取るとなんか頭は結構気が散る感じになるし、でもその頭が上で気が散ってる状態でなんかローでちょっとゆっくりテンポ取ってると、うんうんうん、なんかその地に足ついてる感じとか出るしっていう、うん、なんかこう体が分離されていく感じが、
はいはいはい、
170ってすごい作りやすかったんですよね、
うんうんうん、
まあ、ハーフとやっぱね倍がはっきりしてるからね、うん、そうそうそうそう、どっちでも取れるしね。
まあ別に180とかでもいいと思うんだけど、それを、
うんうん、まあそれは言わないでおこう。
そうそうそうそう、
170限定で、
170限定そうで、まあだから結構そのやっぱり体からインスピレーション受けてるっていうのは多分すごいあったし、
うん、コンセプトにもね書いてあったし、ね、
うん、まあだし、あとやっぱ去年やっぱみんなたくさん自然に触れたじゃないですか。
まあさきちゃん特にね。
私はそうだね、山の中で曲作ってましたからね、パソコン持ってって。そう、太陽見ながら太陽やべえなって思ってEP 作ってた。
結構どこ行ってんだろうっていう時あったもんね。
そうだね、
この間もだって屋久島行ってたでしょ。
この前屋久島行ってた、超良かったもん。とかなんかやっぱそのフィジカルの経験ありきで自分の創作意欲が高まっているのって絶対にあると思ってて、
うん、
まあだからタイトルに関してはその身体の感じとその自然の感じっていうの実は混ざってて、
うんうんうん、
なんかでそのジャケットもあの高一をはじめとする三木宏と明夫3人の集大成植物ジャケットじゃないですか、
うんうん、
でなんか植物だなって思ってたのだから、で、
はいはいはい、
まあ、そういうコンセプトがバーって周りにあるときに、去年ベランダでめっちゃオジギソウ育てたの私。
お
でさ、オジギソウってさ、葉っぱチョンってさ触るとシュッて縮こまって、あの運動があるんだよね、
うんうんうん、
運動機能があるっていうので、オジギソウめっちゃいいなみたいな、
はいはい、
でなんかインターネットでオジギソウに関するなんか研究データみたいな PDF めっちゃ読みまくってて、その中で出くわした単語たちがタイトルになってる。
あー、なるほどね。
そうです、
だから屈伸とかだったのね、
はい、そうそうそうです、
フレクサー、
うん、
フレクサーはあの屈伸、
うんうん、
屈筋、
屈筋か、
そう屈筋。
ライトリーは、
ライトリーはなんか軽い感じがいいなと思って。
あ
ライトリー関係ないね、
関係ないね、
関係ない、ね、それは
気分。あとなんだっけ、3曲目があれなんだっけ、ツルゴリン、
あれね私も読めないんだよね。ターゴリン、
ターゴリン、でもなんかに日本語だとツルゴリンって出てきたね、カタカナで。
なんかあれに関してはなんかそのいる、これもう一回喋っとくね、
喋っとこう。
あれに関してはそのオジギソウの研究者の人があの海外にいて、まあ、その人が一時期唱えてたあの意見、提唱意見がなんかそのオジギソウにはオジギソウ独自の運動スタイルがあるみたいな、でそれにそのターゴリンみたいな名前をつけてたの、
うん、
ああそうかなんだ。
例えば食虫植物とか動く別体系のってことね。
そうそう でも、まあ、数年後にそれが間違いだったってことが別の科学者にな
んか悲しい話だね
論破されたんだ
そう論破されてたんだけど、なんかそもそもその3曲目ってなんか結構妄想とかそういうイメージが楽曲の中にあって、まあそのそれもその科学者の妄想とちょっとリンクするなって思って、
うーん、
ターゴリみたいな名前にしといた。
そう
で4曲目は
プディカ、
そうはあれオジキソウの学名みたいな。
あ、そうなんだ。
そうそう、でオジキソウって内気なって意味があって、まあだいぶ内向的な曲だなって思ったから、
あ、確かにね、一番あれだよね、そのキックの数少ないよね、
うん、結構内に向かってる曲だから、そうプディカにして、まあ、4曲目はやっぱアンビエントでこうリラックス、
うんうん、
筋肉伸ばしてリラックスみたいなイメージです、
はいはいはいはい、伸びのね、
そう伸びみたいな、そうそう、
リリースされた後に一番最初にかけたのプディカだったな俺。
あ、そうなの。
うん、この間、
どこでなんかけたの。
あの相模
の
やつで。
どうだった、楽しそうだったね。
でもあれは俺は完全になんかそのほらキックの数も少ないから、うん、まあ、これはなんか、まあ、様々だと思うけど、人の捉え方様々だと思うけど、うん、俺は結構なんかこうそのアンビエント、そのキックのないところだけでガーって繋いでって、なんか一個こう、うん、なんつうかエアポケットじゃないけど、一個なんかこうブレイク的にちょっと今までと BPM 違ったものを入れて、でまたそのアンビエントのとこ、最後ラストが来た時にまた別のアンビエントから始まる曲を入れて、
うん、
BPM をまたガタって変えるみたいな使い方はした、
うん、
けどなんかまだちょっとあんましっくりきてなかった自分的にはだから俺もなんかそのレーベルやっててさ、その DJ ツールとかってさ、
うん、
ドヤ顔するやつとかって言ったものの、まだ自分でこのさきちゃんの EP に関しては使い方を発見できてないっていう
頑張って
そこはこっからね、こっから俺の仕事みたいな感じだから
今ね、フロアでね、
そうそうそうそうそう、
アピールしていかなきゃいけないからね。
なんかなかなか、だから自分も170のさ、そのミックスとかは聞くけどさ、うん、なかなかかけるシチュエーションがそこまでなかったからさ。
まあしかも DJ ツールって基本的にそのテクの要素が強いから、
うんうんうん、
いわゆるイーブンキックでもうずっと同じループみたいなところで、うんうん、170の DJ ツールっていうのがまずめっちゃくちゃ珍しいし、
まあだからそれはある意味なんか
チャレンジングで、
うん、まあだからそこが結構重要だったとは思うんだよね、
うん、
その一発目で DJ ツールですって言ってコンセプト、その出したレーベルコンセプト出して130でとか120何いくつとかでイーブンキックとかだったら、まあまあまあ
まあまあね
ってなっちゃうから
まあまあ、
だそこ逆にだから170でDJ ツールスみたいな感じで行ったのはなんかある意味その一個大きな指針にできるっていうか、
乗りこなしてみろと、
うん、なんか結構だからそういう、まあ後付けだけどそういう意図もあるなと思ったんだよね。まあなんか別に自分も別にそんな最近こうあんま BPM に縛られないで DJ するっていうか、結構いきなりそのさっき言ったみたいななんか全然アンビエント挟んでBPM をなんか10ぐらい変えちゃうみたいなとか、
うんうんうん、
全然やるし最近、なんかそういう意味ではなんて言うんだろうな、その例えばそういう結構その難題になりうる BPM の曲をこう出すを DJ ツールですって出すことによって、あ、これ DJ ツールなんだっ て、 言って DJ の人たちが考えるみたいな使い方を考えるって、そうすると DJ 側もイマジネーションがこうなんかこう膨らんでくっていうか、
確かにな
んかこう手の数が増えるっていうか選択肢が増えるかなと思って、
うん、
でそれはなんかこう、まあ、トラック作る人たちにとってもすごいこういい想像を高めることにもなるし、 DJ の人たちにとっても想像を高めることになるかなって後から思ったから、なんか正解だったなと思って170で出したのは。
そうだね、インパクトはあるもんね。
でも結構なんで170なのって聞かれるよ俺が
俺が
それさきちゃんが決めたからなみたいな
170よくない？
いやいやいいと思う、すごい俺は好きだから
楽しいじゃん。
なんか実際だからね、こう梅ちゃんとかアルビノサウンドとしてはそのブラックラグーンっていうさ、
あ、去年、
ね、去年出した EP とかさ、うん、そのダンスホール、テクノダンスホール100とか、ね、
うん、
結構まあああいうリリースが増えてたし、まあ実際ねアルビノサウンドもそこに挑戦したわけだし、
そうだね、去年はずっと100だったね。
そうそうそうだね、
うん、
もうテクノダンスホールをね、
そう1年でやりきってもうやりすぎてちょっとやめようかなみたいな
飽きちゃったっていう
やりすぎた本当に。
でもいまだに リリース多いじゃん、
そういう、ね、多いししばらく続くんじゃないかな、やっぱスローなテクノは。
でもあれもさ、なんか結構なんだろう、見せ方様々だったじゃん DJ によってもさ、
うん、
いきなりこうあっちに持っていく人もいれば、あそこから徐々にビルドアップしていく人もいれば。
そうだね、結構そのやっぱテクノダンスホールが流行ったきっかけ自体がミスターミッチのミックスが一個あって、テクノダンスホールミックスっていうのが、
うんうんうん、
それ自体もボリューム1は結構割とスローでいったけど、ボリューム2がもうそこから一気にアンビエント挟んで130ぐらいまで上げるのよ確か、
うんうん、
でガラッと展開変えるっていうのがあったから、なんかやっぱそういうこう DJ の中、特に UK はね、ああいういろんなこうカルチャーが混在してるのがずっと続いてるから、
うん、
それをこう体現する一つのミックスとしてのこう DJ からのアンサーだったんじゃないかなと思う、ああいう可変 BPM というか、
うん、
例えばその125から3連で170に飛ばすみたいな、マムダンスがやってたようなアプローチとか、はいはいはい、なんかああいうやり方ってやっぱこうすごいリスナーにとってもずっとこうテクノの同じ BPM で長く踊るっていうよりかは、その現場にとっての発見、みんなで共有できる、あ、これ面白いじゃんみたいな新しい発見をみんなで生み出したんじゃないのかなとは思ってるから、
すげえって
音楽すげえなって思っちゃったよ
でもだからあれで結構し、そのみんなが DJ でかけるようになって潮目が変わった感じはちょっと
そうだね、多分その結構リリースされる数がかなり限られてたのがすごい広がって、
うん、
あとやっぱその遅い、まあ170ってでもやっぱドラムの BPM だから、
うん、
その絶対的ななんかね伝統的なものがあって、
うん、
なんかそのハーフと倍で取れるとか、なんかそこのこう美学をすごい感じましたよ、さきちゃんの作品から
ライトリーとかそんな感じするしね、
うん、その分かりやすい A 面のブレイクスとか使ってないけど、
うん、
その上と、例えばさっき言ったみたいに上と、まあ、下でそのテンポの取り方が、拍の取り方が違うとか、ちょっとこうずれてたりとか、そこに裏のパーカッションが入ってくるとか、
うんうんうん、
なんかそういうこうテクスチャーもビートもベースも全部一体になってすごいこううねりを作ってるっていうのは、すごいこうモダンなアプローチなんじゃないかなって思います。100とかもそうで、結構今まで遅いテクノとかって全部ミックスがベタっとしてたの。
はいはいはいはい、うん。
それって多分昔のトランスのチルアウトの流れで、ああいうちょっとスローなのが流行った時期があって、
うんうんうん、
でも。その年代的に全部もうべったりしてて、
うんうんうん、
すげえ嫌いだったんだけど、それが、
うんうん、
それがその他のベースミュージックだ、そういうダンスホールとかデンボーとか、
うん
う
ん、
ああいうグルーブのものと組み合わさって今の、まあ、なんだろう、機材 そのミックスのクオリティとかと合致するとすごいこう音響的にね聞かせるっていうのが可能になったから、
うんうん、
やっぱ2020年に流行るべくして流行ったんじゃないかなと思うけど、はいはいはいはい、
へ
うん、まあその中域を抜けるんだよね
そうだね、
結局、
う
ん、ローとハイでいくっていうのはそれは確実にもうトラップの影響だし、
うん、
だ今のいろんなこうアプローチの中であれが出てきたっていうのは去年かなり自分としても発見だったかなっていう、
うん、ボディへのねアタック、ね、
そうやっぱボディミュージックだから、うん、長いね、そのベースのサスティンとキックのアタックとハットの刻みであんだけグルーブ刻めるっていうのはね、うん、こう逆に120とか130になるとできないことだから、
うんうんうん
うん、なんかこうもっとこう回るグルーブっていうかね、縦も横もあるしみたいな、
うんうん、だからそういう意味でさきちゃんのボディコンセプトはね、ある意味こう的を射てるというか、
そう、 そうだったねそうだったみたいな、
まあ、あんまさきちゃん意識してないと思うけど
その辺こう噛み砕きながら結構ミックスも うんうんうん、望んだ感じではあったんだけど、なるべくその、まあ、逆にベースのラインちょっと聞こえるように上げてあげたりとか、
うんうんうん、
いや本当になんかそのバランス感がすごいアルビノさんは上手。
ありがとうございます。上
手上手、私が上手とか言えないじゃないなんかやっぱ音楽、私あんまりそのミキシングとかそういうちょっとテクニカル全然追いつけてないんですけど、なんかやっぱね音楽作るのってね難しいんですよね。なんか
難しいと思います
。難しいっすよ。
なんであのそこの音そんな後ろにいるのみたいなのを頑張っても前に持ってこれないんですよ、なんかよくわかんないけど、
うんうん、
プラグインとかね多分いろいろ駆使しなきゃいけないんだけど、それを本当にやってくださったのがアルビノさんでしたね、うん、
いやでもね自分もここ1年2年ぐらいだからねすごい意識するようになって、
うん、
そのやっぱ鳴らしたい音を鳴らすために技術を上げなきゃいけないっていうところでね、地道にやって、なんかでもコロナ中かな、それこそ結構いろいろ時間が増えたから試して新しい発見があって、でグッと出せるようになってはきてるけど、うん、まあね、あのいつでもオファー待ってますって感じです
まあだからね、そのアルビノサウンドのエンジニアリングの方もね、なんかこう売り出せたらいいなっていうのもあったし、ね、今回は
そうだ ね,
ね、いや楽しかったよ、めちゃめちゃ、
うん、
夢中でやってたからね
夢中よかったです
よかったです。
ただね、あの一個こぼれ話があって、それ終わってからスピーカー新しく買い替えたんだよね。
あ、じゃあ
今やったらもうちょっとうまくできる。
もう一回作ろうかな、うん、新しい曲
あ、それね、うん、
そうそうそう
だから、さきちゃん次いつ登場するのかっていうね、それその KTSNS に、
あ、リリース、
うん、でもファーストシリーズはもうないよねっていう話してたじゃんこの間、
うん、
私もうしばらくないっしょみたいな出番、
うん、聞いた
聞いたっていうか自分が言ってたっしょ
言った
まあでもコンピとかやりたいね。でも
コンピね、
どっかの節目で、
ね、楽しいよね。
コンピでやっぱバイナル一回出したりはしたいよね。
そうだね、それやりたい、
バイナルやりたいね、
うん、
出して
頑張る。
よし、みんなロミーに曲を送ろう採用されるかもしれないぞバイナルコンピに。
いやでもなんかそのやってみてすごい面白いのは、なんかやっぱみんなこう、まあ今多分こうやっぱさ現場も少ないから、
うん、
作るマインドになってる部分ももちろんあると思うんだけど、やっぱレーベル始めてって発表いざすると結構なんかいや送りますみたいな、結構なんかいろんな人から言われるんだよね。
あ、そう、いいことじゃん、それは。
それはなんかすごいこう多分嬉しいなと思うし、
感化されてる人がいるっていうのは素晴らしいことだよね、う
ん、でなんか多分あんまてか全然出してなかった人とかも、うんうんうん、いや実は作っててみたいな、
うん、
出せたら嬉しいっすみたいな、ちょっと本当作ったら送りますみたいな話とかはすごいこうしてもらえるようになったから、うん、でもなんか私も出したいみたいな、俺も出したいみたいな人とかもすごいいっぱいい
てくれるから、乱立してるってこと、
ね、うん、まあ、とりあえずね2作目はアルビノサウンドですけど、
はい、ただ今の話で言うとこういわゆる一般的な BPM にしない方がいいんじゃないかって気持ち大
丈夫いやいや大丈夫じゃない。いやでもそれはさ、こうやっぱそのテクノの感覚とさ、そのアルビノサウンドがこう今まで突き詰めてきたものとは全然違うから、
まあね、うん、いやまあでもこう自分的にもさ、いくつかこう、あ、チャレンジしたいなっていう BPM 帯とかは常にあって、うんうん、例えば150とかね、
うんうん、
好きなんだけど、まあでもこう、まあ、逆にさきちゃんが170だったから、まあ、一応今のところ頭の中で130でいくって決めてそれで取り組んでるんだけど、うんうんうん、まあもうちょっとそのツール的要素を増やしつつも、違う発展性がある、
うんうんうん
うん、EP にはしたいなと思ってるけど、
こう来て、
うん、ちょっとだけネタバラシね、130ですよ、
うん、ネタバラした。
いやでももうこれは多分変わらないから別にいつ
そう言っても
言おうがもうね、だからもう今もう準備し始めてるから2作目も
そう、今ちょうど作り始めた、
うん、
とところでいろいろパターンは試してるけど、
うんうん、
まあそのね、やっぱすごいグルーブに対してのこう概念とか どんどん広がってるから、
うん、
ちょっと前までは聞けなかったようなものがね、すごいやっぱコロナ中じゃないとか2020年から21年にかけては結構面白いアイディアのものがいっぱいあるから、
うん
うん、これをね日本でもどんどんね広げていきたいなと思いますけど、いや本当にな
んかそれはやり始めてからねそうなっていけたらいいなと思った。